本日は平成21年、6月の7日日曜日、午前の礼拝をしていきたいと思います。使徒行伝の方を見ていきたいと思います。使徒の働き9節、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見なくなられた。イエスが登っていかれた時、弟子たちは天を見つめて、いた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、ガリラの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになりますということですね。で、これはイエス・キリストの昇天のことが載っています。だけど、でも、またイエス・キリストの、再臨のことも言ってるわけですね。天に上がっていった。雲があったんですよね。で、こういうふうにイエス様上がっていった。同じように、同じありさまで今度は再臨してくる。そういうことですね。フルムの巻き返しみたいですね。で、で、ことを言ってます。だから、この時の、私はこの箇所を言わんとしていることはどういうことかなと、それぞれの方で考えるんですけども、やっぱり、他でも言いましたようにですね、キリストの昇臨の時とか、昇天の時ですね、この時と、世の終わりの時っていうのは明らかに類似関係があるというふうに、そういうふうに理解します。こじつけるわけじゃなくてですね、だから同じありさまでってわざわざ書いてるから、同じありさまっていうことは要するにこの時、使徒行伝のこの時と世の終わりの時とある意味では似たような状況ではないだろうかというふうに思います。で、これはまあ他の時でも言いましたようにですね、で、イエス様はこれは、使徒行伝のこの時っていうのは、まさに、キリストが十字架にかけられてですね、傷を負ってして、復活して、そして、昇天していきました。で、明らかに理不尽な裁判があったりですね、逮捕があったりという感じなんですね。で、これは、それはなぜかというと、旧約の神の民が、廃墟の末に、神の子である、イエス・キリストを十字架につけられちゃったっていう、つけてしまったっていう、そんな感じですね。で、世の終わりも、そのことの、再現であろうだろうというふうに思います。それは、たびたび言ってる通りであります。暗号を見ても、そうですよね。キリストの再臨に関しての暗号を先週見ましたけどね。それも、キリストの再臨の時っていうのは、これは、裁きの時であると明確に書いてあるんですね。だから、悪いことばっかり言うつもりじゃないっていうのは、毎週なんかこういうことを言ってると私も多少暗くならないでもないんですけども、でも現実に起きてくることはやっぱり言わざるを得ないって、ましてキリスト教会はかなりトンチンカなことを言ってますからね、やっぱり我々の形としては理解、そう言っていかなきゃいけない。ぜひこのことを覚えておいてください。で、似たようなあれ様ってことはやっぱり似たような状況なんだろうというふうに思います。で、キリストの再臨に関しては明らかにクリスチャンが誤解していることがあります。それは、どのクリスチャンにとってもキリストの再臨って祝福で恵みだと思ってるんですね。でもこれ違う、明らかにキリストの再臨の時に裁かれる人々がいます。で、これはクリスチャンと無縁ではないんですね。このポイントだけはぜひ理解しておいていただきたいかなというふうに思います。で、12節ですね。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、オリー安息日の道のりほどの距離であったということですね。で、ここで書いてある彼らって誰のことを言っているのかわかりますか？これは前の方を見ていくとわかるんですけども、3節、ご自分が生きていることを人たちに示された。4節、彼らと一緒にいるときイエスは何とか何とか。これは弟子のこと、人たちのことを言ってるわけですね。で、人たちがまさに、オリーブ山にいたっていうところに、何かポイントがあります。で、なんでそういうことを言ってるかというと、キリストの再臨ってどこに来るかというと、オリーブ山に来る。 オリブ山に来るっていうふうに明確に書いてあるんですね。で、このオリブ山に、どういうふうに来るかっていうのをですね、見たいかなというふうに思います。一箇所聖書を見ましょう。ゼカリア書の14章ですね。よろしいですか？読みます。その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、なんとかかんとかって書いてあるんですね、これはあの今のゼカリア書の14章4節書いてある、あの主の足はオリーブ山の上に立つ、これはあの最近のキリストのことを言っています。旧約聖書はで、こういう時が来るんですね。で、あの、ことであります。で、なんで、オリーブ山という、あの、キリストの再臨は、オリーブ山の上なんですね。で、これは、あの、語りかけがあるというふうに思います。で、我々は、あの、この、幸い、オリーブ山に行ってきましたけどね。だけど、文字通りあそこに来るというふうな感じもしません。あのこれは明らかに例えだろうというふうに思います。オリーブは何かっていうと、オリーブ分かりますよね。オリーブ油とかね、油をあの言いますよね。で、油は精霊の例えであります。だから明らかにこれは精霊に満たされた人々、ね、そういう人たちの上にこうキリストの再臨があるって、そんなニュアンスじゃないかなと。でもう一つは、先ほど使徒行伝で見ましたように、オリーブ山でキリストの昇天、登っていくのと同じありさまに来るっていうけども、見送ったのは使徒たちだ、十二使徒たちなんですね。群衆いない、使徒たちなんです。弟子であり使徒たちなんですね。ここにあのポイントがあるかなと思います。同じありさまでと言ったんですね。だから昇天を見送ったのが弟子たちだけだったりするとですね、下手すると再臨もまた見送る、あのちゃんと受けるのはですね、弟子たちだけっていう可能性もありますよね。可能性が、絶対そうとはちょっとさすがにあの、確定的なこと言えないですからね。だからあの、はっきり言っときます。可能性として。弟子って当然こういうふうに言ってるけど 100% わかんないんです。だけど、可能性として、キリストの再臨の時、受け入れられる、またはキリストがその足を置くところ、またはキリストが再臨の時に、恵みを与えるところ、明らかにオリーブ山であり、弟子たちにポイントがあるというふうに理解します。なぜなら、繰り返していますけど、昇天を見送ったのは、人たち、弟子たちだけだったんですね。だから、ポイントがあるかなと思います。だから、ぜひ、我々の願いは、キリストの再臨が間もなく来るというときに、平和にキリストの再臨を迎えたい。警察さんの時、裁かれちゃったら最悪でありますけども、その時に、今から目を止めるべきポイントって明らかに弟子の意味で、なぜなら、人たち弟子ですからね。こう、ちゃんと見てください。使徒行伝で言うと、キリストの昇天を見送った群衆いない、大群衆いない、5000人の給食を食べた人がいない、4000人とか。いないんですね。同じありさまで来るっていう時はですね、見送った人たちと同じような種類の人たちがやっぱり受け、再臨の時はやっぱり受け入れるって、そんなニュアンスありません、ね。で、もう一つは繰り返しています。オリーブ山ですね。オリーブは明らかにあの聖霊のことです。だから皆さんが、これからのポイントは明らかに聖霊であります。聖霊に触れてるかどうか、惑わされてるかどうかは違いますね。で、これはいろんなあの聖書の箇所に出てますね。賢い花嫁と愚かな花嫁。ポイントは油でしたよね。油は明らかに精霊ですよね。昔ハイビエイ行ってた時、歌を歌いましたよね。覚えてますかね。我が友しびに油、なんとかかんとかって。 アンブラウンは痛めとかね、あれが昔高校生とか言いましたけど、まあ、歌はともかく、精霊に、導かれてるかどうかっていうことが、世の場合に、その、キリストの再臨を正しく迎えるか、ポイントであります。だから今、真面目に祈ってるっていうのは、余計な作業じゃなくて、大きな備えであります。単に、いくら黙示録100回読もうと、200回読もうと、正しく迎えるかどうかは分かりません。でも、祈りに集中して、聖に触れている方々は、正しくこの時、オリーブ山としてですね、死を迎えることができるだろうというふうに思っております。で、そうですね。ゼカリア書、ついでだから見てみましょうか。ゼカリア書、キリストがこの、今の14章4節で、オリブ山にキリストが再臨するというときですね、何が起きるかっていうことをですね、見ておいてください。これは黙示録の、記述に通じるんです。黙示録なんかで、ハルマゲドの戦いとかですね、ゴグマゴグの戦いとか書いてあるのは、このゼカリア書に書いてあることを通じます。12節、14章の12節、ゼカリア書の14章の12節。これは、ゴグマゴグとか、ハルマゲドの戦いの別の表現だというふうに思います。いいですか？読みます。主はエルサレムを攻めに来るすべての国々のためにこの災害を加えられる。彼らの肉をまだ足で立っているうちに腐らせる。彼らの目はまぶたの中で腐り、彼らの舌は口の中で腐る。その意志は彼らの間に大恐慌を起こさせる。彼らは互いに手で掴み合い、互いに殴りかかる。ユダもエルサレムに戦いを仕掛け、前のすべての国々の財宝は金銀服など非常に多く集められる。うんぬんと書いてあるんですけども、これは黙示録の記述に、そういう、対応します。黙示録のところにも、ハルマゲドの戦いとかね、ゴグマグの戦いいろいろ書いてある。これは明らかにキリスト教会の戦いであります。皆さんが縦を理解するのは理解できると思うんですけども。同じように、キリストの再臨の時、こういういろんな戦いがあるんです。これはキリスト教会における戦いです。いろんな教団なんとかなんとかですね。で、レムナントなんかもいろいろ攻撃されちゃうだと思うんですけど。でも、残って、御心を行うのはエルサレムで中心のためです。だけど、他の前の国が、ね、ユダとか、他の国々なんとかかんとかって書いてあるんですけども、これは神の、旧約の神だ。だから明らかに新約で言うと、プロテスタントとかカトリックの方がガーッとこういう御心のクリスチャンに対して攻撃が来るんですね。でも、裁きが行われるということであります。だから、これは今まで散々語ってきたことと同じ表現であります。だから、そういう時代が来るっていうことを理解してください。聖書は明らかにいろんな表現で、世の前のことを語ってるんですけども、盲目な人は100回読んでも何一つ理解しません。聖書をですね。でも、我々の目がこれを見ることができるなら、これは幸せであります。で、特別そういう極端な表現をしているつもりはない。ゼケレー書だって特別、でも誰が読んだってこう戦いがあるって書いてありますよね。来るんだってことを覚えてください。世の前には全く勘違いの脅威を信じ込んじゃってるわけのわからないクリスチャン多い。困難の前に挙げられるとかですね。キリストが祝福のうちに教会を全て迎えられる。全くの妄想であり空想であって聖書と何の関係もないんですね。でも、残念ながら、ゼケレー書も当然このキリストの再臨の日を書いてますけども、ここでも争いがあると書いてある。黙示録もハルマゲドの戦いがあると書いてあるんですね。で、これは明らかに神のための間に当てる争いなんですね。で、聖書の他の箇所も兄弟は兄弟を訴えるって書いてあるんですね。それが真実です。我々受け入れたくないけども、真実なんです。これ目をつぶって、わけのわからない妄想に入ることが、正しいことではありません。ぜひ、真実を見てですね、これを語っていきたい。で、他にやる人がいないから、ほとんどレムナントはこの働きに、召されております。だから、人数は少ないけども、かなり大事な仕事を任されております。だから、ぜひ、大きなポイントがあるということですね。ぜひ見ていただきたいかなと、いうふうに思っております。で、この話はいいとして、じゃあ、使徒行伝の方に戻ります。13節。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペトロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポと、 トマス、バルトロマイとマタイ、アルパイオの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、およびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたということですね。で、で、この祈り、ここはニカイアとかどっかに書いてますけど、アッパールームとか、英語でアッパールームって言うんですけどね、このニカイアが、他でもない、聖霊の下った、ペンテコストの聖霊が下った、部屋なんですね。で、我々もエルサレム行った時、ここはアッパールームだって見せてもらって、本当かどうかわかんないですけども、そういうらしい部屋を見せてもらいました。まあ、それはともかく、で、皆心を合わせ祈りに専念した。これが、ずっと10日ほどバーって祈っていって、そして聖霊の降誕に、通じたのであります。で、まあ、よく言われることありますけども、ぜひ、祈りに、ポイントがあるということを覚えてください。レムナントは明らかに風が吹いて、向かい風が吹いてますけども、我々の、そういう風の中の対応でですね、なんかこうね、ある人は突然来なくなっちゃったりとかですね、なんか姿見せなくなったりとかですね、ないでもないですね。そういう時にどうするかっていうと、ポイントはやっぱり祈りに専念していくことであるというふうに思います。だから、パターン、最も基本的なパターン、祈って、だから弱ったりね、意気消沈したりしないですね、祈りを詰めてくる。だから、御心を感じた人は祈りを詰めてください。で、その時に、勝ってくる。そして、こういう時に、風がある時に、きちんと立って、対応していく人が有志なんであります。で、みんな風が入る時、吹き飛ばされていくのは、どんな、葉っぱでもですね。そういう時は同じように吹き飛ばされていったら、ほとんど、その他大勢であってですね、有志とは言えません。ぜひ、お一人一人はですね、立ってていただきたい。で、レムラントも対応するようにしてます。昨日からですね、祈り1時間増やした、教会として。で、今まで、ここ1、2ヶ月、土曜日の集会が、だんだん時間が早くなったんですね。当初1年ほどずっと3時でやってたんですけどね、ちょっと前に予言のことを示されて、2時からだったんですね。今は、来る1時になりました。昨日から突然1時になりました。で、昨日1時から祈ったんですね。一緒に来られたんで、まあ、一人でも祈るつもりでいたんですけども、祈って感じました。礼拝の備えと、弟子の訓練のための備えもしたんですけどね、明らかに精霊が働いたなという感じがしました。だからやっぱり個人でも祈るつもりあるんですけども、やっぱりここでもね、120人の人が共に祈った、というところに大きなポイントがある。120人の人が一人一人自分の家でそれぞれ祈ったっていうのはあんまり突起されてないんですね。それぞれ祈ってもいいのかもしれないんだけど、教会として祈るっていう時に、ペンテコステは教会として120人の人が集まって祈ったら、それがバーって聖霊が、下ったということですね。だから本当に教会の祈りって違うなっていうのを正直感じました。二人またはね、残念ながらレムラント120人も人いませんけどですね。でも二人または三人でもですね、主の名によって集まるときは聖霊働きます。で、ああ、働きあるなというふうに思いました。だからこれは、半信、どんな奉仕も始めるときは半信半疑なんですけどね。ちょっと言い方良くないかもしれないですけど、本当にこんなことに心があるのかどうか、なんか主が語ってるように思うけども、やってみて大丈夫なのかって言うんですけどね。恐る恐る踏み出してみて、そしたら、うわ、聖霊の働きあるなと思って、だんだんだんだん、集会確定していったっていうのは、それが正直な感じであります。予言も、訓練も、ほんのちょっと前までなかったですよね。どのぐらいですか、初めて。1、2ヶ月ぐらいですよ。1ヶ月、2ヶ月は経ってないですよね。経ちましたか。すぐ忘れちゃいます。で、言いますけども。でも、ただ、開くと分かります。本当に聖霊の働きあることですね。予言も明らかに、いろんな、聖霊の働き感じますけども、その礼拝とか、備えのための祈りも明らかに聖霊の働き感じました。で、祈っていると恵まれるし、自分自身も恵まれたりしますし、また、教会のために必要な祈りをしているな、という感覚が多いになります。だから、ぜひ、これは、ボランティアでありますので、ボランティアって分かりますか？自由意志でですね、 ではありますけども、どうぞ御心を感じたら共にぜひ祈っていっていただきたいかなというふうに思います。で15節、その頃120名ほどの兄弟たちが集まっていたが、ペテロはその中に立ってこう言った。兄弟たち、イエスを捕らえた者どもの手引きをしたユダについて、聖霊がダビデの口を通して予言された聖書の言葉は成就しなければならなかったのです。ユダは私たちの仲間として数えられており、この務めを受けていました。ところがこの男は不正なことをして得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂き、鼻頭が全部飛び出してしまった。このことがエルサレムの住民全部に知れて、その辞書は彼らの国語で、アケルダマ、すなわち血の辞書と呼ばれるようになった。実は詩編にはこう書いてあるんです。彼の住まいは荒れ果てよ、そこには住む者いなくなれ、またその職は他に取らせよ、他の人に取らせよと書いてあるんですね。で、ユダのことですけども、で、一つペテロが言ってることは、このユダの、出来事っていうのは、前もって聖書の中で予言されていたことなんだっていうことを言ってるんですよね。で、ペテロは、この聖書の箇所は、まさにユダに関して前もって語られていたことなんだっていうふうに語ってるんですね。こういう考え方、聖書的な考え方っていうのを捉えててください。そしてこれは事実だというふうに思います。ペトロが言ったのは、これ誰も否定する人もいないし、聖書自体も否定してないんですね。こういうことってあるんです。旧約聖書にずっと前もって書かれたことがですね、それこそ、ね、何百年も後のペトロの時に、この時にまさに成就したってことがあるんです。で、ペトロの時に成就することもあるし、現代においても成就することもあるんです。まして今は世の終わりですからですね、終末に関しての言葉って日々成就していくんですね。それを、ポイントは何かというと、我々は、一つは、まず聖書を知らなければいけません。ペトロだってちゃんと詩編の言葉を読んでるわけですね。ダビデのこの詩編なんですよ。百何編とかなんとかですね。そして、ああ、この箇所、こう今起きているこのユダのこの裏切りって聖書のまさにあそこで書いてあったな、と理解するんです。そういうふうにして、聖書の言葉が、我々の日常の生活の中で成就していくってことを、少なくともペテロは目の前で見てたんですね。で、これは我々に関しても同じであります。ポイントは一つは、繰り返して言いますけども、そのように我々も本当はなるべきなんですけども、ポイントは、まず我々が聖書を読んでなければいけません。詩編って言ったってどこだっけとかわかんなかったってことです。そうすると、そういうような言葉が、いろんな意味合いで、心にまた記憶に残っていると目の前に起きていることが、あ、これがこの言葉の成就だってあるんですね。要するに時々ありますよ。あ、あの言葉が今成就した。あ、ありましたね。今突然思い出しました。なんかいい例がないかなと思ったんだけど、何もいい例がないからしょうがない。とりあえずメッセージしようと思ったんですけど、喋ってるうちに思い出しました。やっぱり何でも信仰持ってやってるのも、それがあってもなっても、とりあえず信仰持ってやってみてください。明石でもやってみるとなんかこう喋る前でも一番準備するのがやっぱり大事ですけどね。何を言いたいかというと、何度も言いますけども、私は獣の笑いの集会出たことあるんですよ。皆さん出たことありますか？ビデオのあれみたいなあははとか笑ってありませんか？出たくもないですよね。あんなになりたくないですよね。あれはちょっとああなんか。で、私、あれ出たんですよ。中に出てるロドニー・ハワードっていう人が出てくるんですけど、人の時に太った子はなんかね、ハハハハって気持ち悪い言われて、笑ってる人なんですけども、太ったおじさんですね。出たんですよ。その時ですね、獣の変な習慣だって分かったから、1999年の子です。千駄ヶ谷、中央線の千駄ヶ谷の青年会館っていうのがあるんですけども、そこにたくさんクリスチャンが集まって、1000人ぐらい集まったのかな。そこに行ったんですよ。で、変な集会だって私は知ってたから、祈って行った。ずーっとこの、ね、その頃は清瀬に住んでたんですけどね、ずーっと西武線に乗って行くときですね、だんだん線だから近くが、中央線って近くが、祈りは一つですね、ここを行って、吟味してこなきゃいけない。そうじゃないと、人にね、これは問題あるとか言えないし、もうメールマガジンやってましたからね、そこで暴露してやろうと思ったんだけど、祈りはたった一つですね。どうかミイラ取りがミイラになる。 ミイラ取りがミイラにならないように行くのはいいけど、変な笑いに満たされてですね、変な人になってし帰ってきたりすることはないようにずっと祈ってったんですね。どうぞ変な礼を受けてですね、全く変えられたものになってエレミアとか星やめちゃうとかそういうことないように祈ってったんですね。これ祈ってってよかったですね。危ない、集会出て危ないことありましたね。一番危なかったのはですね、で前の方行こうと思ってこの辺りにロドニーハワード行ったんですね。ずーっとこう席がバーッとあるんですけどね、2つかバーッといっぱいあって結構あるんですけどね、私は前から 2,3 列目のこうあって、この一番端の方座ったんですね。何かあった時は逃げようと思ってですね、行ったんですけどね。で危ない時あったんですね。ロドニーハワードが何か突然いろんなこと言うんですけども指示したんですね。皆さん横の人と手をつないでくださいって言ったんですね。みんなで、みんな素直にみんな言うとりしてるんですよ。日本の人は手伝うと、男も女も手伝うんですね。で、私の隣の人もこう手出してきたんですけどね、これ危ないって思ったから手伝うのがいいです。いいです。向こうの人はクリスチャンのくせになんか、この協力体制ないなと思ったけど、でも、この人にしょうがないなと思ったんですね。みんな手伝うね、立ち上がったんですよ。で、何をするかっていうとですね、彼が言ったの。この全員が手をつないで立ち上がった後ですね、天を見上げて言った、なんて言ったら、ファイヤーって言ったんですね。そしてファイヤーって火ですよね。でしたら本当に天から火が下ってきたんですよ。でみんなバタバタバタって横を手つなぎながら倒れていったの、座席の上。まあ火は見えませんでしたけどね、明らかに例のわー火が落ちたような感じがしたんですね。これ危なかったなっていうか、でまさにあれですよ、黙示録に。でその時言葉が私の黙示録13章のことが突然バーッと頭に浮かんだんですね。天から火を下すような印を行う、獣が天から火を下すような印を行うっていうことがパーンと響いてきたんですね。ああこれだと思ったんですね。でその印でみんな倒れちゃったんです。変な礼を受けてわーっと笑って獣みたいになってですね、いっぱいそういう人いたんです。だけど、私は良かった。間一髪だけど、手握らなかったからかどうか、その例を受けないで守られたんですけども。でも、この前の方ですっかりこれ、印を受けてですね、すっかりそれが精霊だと思っていてですね、そういう人いっぱいいました。で、ある女、まだ若い女の人がですね、私の目の3メートルか4メートル前にいるんですよ。普通に見ればね、若い女性で、まあね、綺麗な女性なんだろうと思いますけど、顔は見なかったですけどもね。だけど、ひどいんですよね。感じが、後ろから見た感じがですね。猿、得てこうっていう感じ。こんなに、こう、なんか、ダーって、ダラーって手流した感じで。後ろから見た感じで、ほんと猿、手流されるかなんか、こう、立ってる感じなんですね。すごい、獣の霊なんですね。で、で、もう一つ覚えてるのは、せっかく来たから、いろいろ観察しようと思って、前の方みんな恵みの目指だって言って、前で霊を受けてる人たくさんいるんですよ、この辺りですね。集会の仲間。で前の行ってどんな顔して霊を受けてんだろうと思ってですね、みんなはなんか笑ってるんですけど、私見た、したある若い男性ですね、見たんですけどね、顔見て明らかに思いました。これ馬だな。馬だと思ったんです。顔が普通の顔なんだけど、霊でね、馬面になっちゃったよね。うまく表現できないんですけども、そういう感じなんですね。見た感じ、これ絶対馬だなと思ったんですね。なんかもういかにも馬っていう感じなんですね。明らかに動物の霊っていうか、なんか受けてるんですが、怖いと思いましたね。本当に皆さん気をつけてください。そういう時代に我々はおります。で、で、何を言いたいかっていうと、言葉が来るってことあるんですね。で、言葉が成就するってことはあります。だけど、で、これがそれだって言って来るんです。だけど皆さん言葉を読んだことがなければ、これがあれだって言ったって、これがわからないですね。だから聖書はよく読みましょう。そうするとわかります。そういう時に、あ、神様が教えてくれるんです。今この言葉は成就したぞって出てくるんですね。こう明らかにこれわかりました。天から火を下すっていう。それが私の働きのこの聖霊の大事なための警告の原点なんです。これを見てしまったもんですから、私はそれからこのリバイバルに対して警告を与えるようになった。その後、 ビデオをね、輸入したりしてですね、CD 作ったりですね、そういう働きは、私が作ったんじゃないんだけど、手伝ってくれた人がいたんですけども、しました。だから、言ってきてよかったです。変な例は受けなかったし、よかったです。で、見ないとね、何が危険か分かんないですからね。だから、ただ、そんな風に言葉が働くっていうことは、ぜひ見ておいていただきたいな、というふうに思います。そして、このユダに関してのですね、言葉を見たいと思うんですけども、詩篇の言葉を読みましょう。詩篇にはこう書いてあるんです。何を言ってるのかっていうと、一つですね、一つの詩篇は、二十節の、この詩篇というのは、詩篇の、一つは、詩篇69編の、25節ですよね。69編、2箇所言ってますね。69編のですね、前の方から見ていきましょう。69編の19節から見ていきましょうか。読みます。あなたは私への素性と私の恥と私への侮辱とをご存知です。私に敵対する者は皆あなたの御前にいます。素性が私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私は同情者を待ち望みましたが一人もいません。慰める者を待ち望みましたが見つけることはできませんでした。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が帰った時には酢を飲ませました。彼らの前の食卓は穴となれ、彼らが栄える時にはそれが落とし穴となれ。彼らの目は暗くなって見えなくなれ、彼らの腰をいつもよろけさせてください。あなたの憤りを彼らの上に添えてください。あなたの燃える怒りが彼らに追いつくようにしてください。彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住むものがないようにしてください。これがさっき言った、ペトロ言った、住むものがないようになんとか荒れ果てとか、そういう言葉ですね。で、これはユダという個人についてペトロは言っていました。だけど、でもこれは明らかに他のことに関しての予言です。ユダが、に関連して成就した予言っていうのは、私の理解では、ユダっていう名前は、旧約の時代の神のための最も愛される部族の名前なんです、ユダっていうのはですね。で、新約においてもユダっていうのは、プロテスタントがユダに通じます。だから明らかにプロテスタントが、私の今の理解では、キリストを裏切る日のこれ予言ではないかなというふうに思います。ぴったり合うかどうかわかりません。だけど、繰り返して言いますけども、旧約のイスラエル、ユダ、南の北イスラエルと、北のイスラエルと南のユダ、二国に旧約の神とは分かれておりました。で、新約はカトリックとプロテスタント、二つに分かれています。で、プロテスタントの方が神に愛されるって言いますね。だから、プロテスタントの余興という通ることはそんなに無理があるとはいうふうに思いますね。で、プロテスタントがイエスを裏切ってしまう日の予言ではないかというふうに理解します。そうすると、この今の詩篇の歌詞分かってくるんですね。彼らのね、詩篇の69編の22節、彼らの食卓は我となれ、それが栄える時にはそれが落とし穴となれ。食卓っていうのはだから御言葉はですね、詩篇の69編で言ってる、これは御言葉が罠となるんです。御言葉が罠となって、そして神名前経験説とかですね、聖書に基づいて言われたインチキに引っかかってですね、第三神殿がエルサレムできるとかわけわかんないこと言ってですね、で盲目になって理解できない、ヨーロッパで反キリストが出るとかわけわかんないこと信じてですね、罠となって彼らは終末を滅びちゃうって、そうなっちゃうんですね。そして25節、彼らの陣営を荒れ果てさせ、彼らの宿営には誰も住むがないようにしてください。宿営、陣営とか教会のことですね。だから教会から真の意味のクリスチャンが消え去っていくってことを言ってるんですね。そういう意味合いであります。で、そうなってっちゃうってことですね。ここにポイントがあるというふうに思います。で、そういうことですね。で、ぜひもう一箇所読みましょうか。詩篇の もう一箇所詩編の引用箇所があるんですね。引用箇所は詩編の109編の8節。109編の8節。109編。109編の一節から言います。読みます。私の賛美する神を黙っていないでください。彼らは邪悪な口と欺きの口を私に向けて開き、偽りの舌を持って私に語ったからです。これもプロテスタントの日の予表であるというふうに理解します。要するにプロテスタントがイエスを裏切る日ですね。で、この時、欺きの口、邪悪な口って失礼ですけど、今はまさにキリスト教会、プロテスタントで語っているまさにそうであります。観覧前に。キリストは再臨するって真面目に語っておりますからですね。でクリスチャンは誰一人裁かれることはないと言ってますね。これ聖書と全然違う。邪悪な口であります。これ全然偽りの口になっちゃってるんですね。で、偽りの舌を持って私に語って、そう思っています。で、彼はまた憎しみの言葉で私を取り囲み、言うもなく私と戦いました。で、御言葉であるイエス・キリストと戦いになっちゃってるわけですね。でいろんなわけわかんないことを言ってます。ツワラトとかそんなことは。大病人は差別しちゃダメだ。ライブはダメだ。ツアルトに帰ろうとかですね。いろいろこう戦いになっちゃってますね。で、彼らは私の愛への報いとして私をなじみます。これは御言葉をなじるような感じです。私は祈るばかりです。彼らは善に変えて悪を私の愛に変えて憎しみを私に報いました。どうか悪者を彼に使わせてください。なじる者は彼の右に立つように。彼の日はわずかとなり、彼の仕事は他人が取りっていう感じですね。だからどうぞ、そんな日がですね、来つつあります。で、どうぞ、そんな感じですね。だから、そんな日の予報ではないだろうかというふうに思います。だから、この、シュトゥゲーデンの方も戻りますけども、シュトゥゲーデンの一章の18節。ここに書いてあるユダの死のありさまっていうのはですね、個人の問題だけじゃないっていうふうに理解します。個人がひどい目にあったって、それだけだったらあんまりね、個人のことで自分は、ね、関係ないですけど、ただユダっていうのは繰り返していますけども、旧約で最も愛された部族の名前なんですね。だからこれは新約においても最も愛された教団、プロテスタントとかですね、こんなになっちゃうということは余裕ではないかと思います。18節です。ところが、この男は、不正なことをした得た報酬で辞書を手に入れたが、真っ逆さまに落ち、体は真っ二つに裂け、腹跡が全部飛び出してしまった。この男はエルサレムの住民全部に知れて、その辞書はカヤの口語で、アルケルダマ、すなわち血の辞書と呼ばれる。で、辞書は手に入れた。受けるべき土地は手に入れた。約束の地は手に入れたってけど、でもこの地は血の辞書になっちゃった。血は気持ち悪いですけど、まあ、これは霊的なことを表しますからね。だから変な霊に満たされちゃったっていうふうな感じでしょうね。真っ二つに分けた。だから、プロテスタント真っ二つに分けちゃ、分かれちゃうのか、中身が出ちゃうのか、よくわかりませんけども、どっちにしてもろくでもないような日が来るでしょうというふうに思いまして、あんまりそんなこと言いたくないけども、聖書はそんなふうに理解してます。だから、まあ、今の結論は、この、残念ながら、御言葉が成就するということです。そして、災いの言葉も、成就する。そして、盲目なだけであってですね、本当に見合いで起きてくる裁きとか問題というのはですね、ほとんどのクリスチャン残念ながら見てないという現状だというふうに理解できます。だから、その一体我々はどうしたらいいかと思いますけど、まあ、我々の一貫は、我々の歩みは一貫しており、やるべきことは一貫しており、警告をですね、10年間ずっと警告やってましたけど、これからも同じことやっていくって。で、ますます大事な、働きではないかなというふうに思います。じゃ、ちょっと長くなってくれてです。ここまでにしたいと思います。